それでは、今日のメッセージです。ほぼ月1回のペースで、1年にわたって学んできたシリーズ約束の地カナンの最終回ということになります。今日はヨシュア自身の、最後のメッセージ、このところからお話ししたいと思いますが、ざっと振り返ってみるとですね、第1回目はヨシュアの登場、第2回目は遊女ラハブの信仰、第3回はヨルダン川を渡る、第4回目は主の軍の将ですね、それから第5回目はエリコの戦い、そして第6回は愛の戦い、第7回は火は動かず月はとどまる、第8回は約束の地の相続、で第9回逃れの町、第10回祭司の務め、そして今日が最終回を迎えているということです。ヨシュアはですね、自分の役割の終わりと死を意識してイスラエルのために向かって、最後の、遺言にも近いメッセージを行うわけですね。ヨシュアにとっては、出エジプトのリーダーでもあったモーセは信仰の大先輩というか、良きモデルでもありました。でモーセの場合もそうでしたけれども、そのメッセージの中心というのは、主は何をしてくださったかということでした。これ非常に大事なポイントですね。で良いメッセージというのは、いわゆるこの予的にこう話がうまいとか、引きつけるようなこう語り口であるとかいうようなことじゃないんですね。そんなことは全然関係ない。良いメッセージのポイントというのは、主が何をしてくださったかということを伝えているかということだと思うんですね。主が何をしてくださったかということを伝えていること、何々しましょうとか、信じましょう、捧げましょう、述べ伝えましょう、癒されましょうという話が中心ではないんです。そうであってはいけないんです。まず神様の側の話であって、人の側の話になったらダメなんですね。これからいただく恵みの話ではなくて、すでにいただいている恵みの話、これから体験する印や不思議のことではなくて、すでに完了している御業の話じゃないといけないんです。今日キリスト教会と名のついたところでなされているメッセージはどうでしょう。このヨシュアの遺言、ヨシュアの最後のメッセージとどれだけ似ているでしょうか。今ご指摘させていただいたいくつかのポイントと照らし合わせてみて、丁寧に吟味する必要があろうかと思います。ちょっと読んでみましょうか。ヨシュア記24章ですね。ヨシュア記24章をお読みします。ヨシュアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たち、司たちを呼び寄せた、彼らが神の前に立った時、ヨシュアは全てのために言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルと父の寺は昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエサウを与え、エサウにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、葦の海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから、長い間荒野に住んだ。 それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたかったからである。根絶やしにしたからである。それからモアブをツポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼らを呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼らの手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちやエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の間にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなたが仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。これがヨシュアの最後のメッセージです。いかがでしょうか。ヨシュアは与えてくださった祝福を丁寧に思い出させ、その事実のゆえに主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えることを進めています。もう一度14節をご覧になってください。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。そして15節、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないのなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。こんなふうに言ってるんですね。もし主に仕えることが気に入らなければ、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今選んだらいいじゃないか、というこういう表現は、これまで苦楽を共にしてきた民に対してですね、どうでしょう、愛情と責任感のあるリーダーの言葉としては、まあどちらかというと表面的に読めばですね、非常に突き放した物言いに感じます。ヨシュアは一緒に信じていきましょう、団結しましょうと言わなかったですね。そういう気の利いた甘いセリフで呼びかけてるわけじゃないんです。今日のメッセージのタイトルにもしたいと思いますが、私と私の家とは主に仕える、とこう言ったんですね。まあ、自分自身の小さな責任の範囲、自分と自分の家です、このことについてのみ宣言しているわけです。まあ、冷たく言い直せばですね、あなた方のことなんかも私は知らんから、勝手にしたらいいじゃないか、また私は細々とお世話したりしないから、さっさと自立しなさい、ということですね。まあ、つまり民の信仰不信仰はリーダーのヨシュアの責任ではないということです。このように考えると、教会運営などという言葉は消え失せるでしょうね。私も当初から聖書というのをそのように読んできておりますから、集まってきてくださる皆さんのお世話なんてろくにしたことがありません。メッセージを語るだけです。十分に悩みの相談に乗れたということもないでしょう。気の利いたことは何一つ言いませんでした。ですから今日見るように、もうかなり閑散としたありさまになっているという、そんな感じなんですね。でもそれは私の責任じゃありません。逆に人が溢れかえっても私の手柄ではありません。日本の各地から 思いもよらないような遠方からですね、何時間もかけてこの教会に足を運んでくださったり、もう信じられなかったようなさまざまな地域の方々が共にこの場所に集って礼拝をしたりというようなことも見ることができました。こんなに、形や組織にこだわらずですね、イエス様の十字架だけを崇める兄弟姉妹たちが日本の隅々にこんなにいらっしゃるんだということを、ここ数年の間に確認することもできました。でもそれは、ね、私の手柄ではありません。ずいぶん無責任に、あるいはお気楽に聞こえるかも分かりませんが、その通りなんです。本来他人の信仰の面倒なんか見られるほどですね、甘くはないんですね、信仰というのは。なぜでしょうか。それは信仰というのは愛に関することだからです。愛に関すること、それはイエスへの愛に関することです。ですから、例えば私に非常に余裕があるとき、力が有り余っているとき、誰かの代わりに荷物を持ったりですね、お金を払ったりすることができるかもわかりません。しかし誰かの代わりに私が愛するということはできないんです。あなたの代わりに私がイエスを愛するということはできないんです。あなたのイエスに対する愛はあなたに責任があるんですね。それはあなた自身の心が決めて体を動かすことだからです。私のことじゃないんです。私に関すること以外は言えないんです。だからヨシュアは言わないんです。ヨシュアは民を見限ったんじゃないんです。私たちも今日ヨシュアの声を聞かなければなりません。私のメッセージはしばしば信仰と群れの問題をですね、取り扱ってきました。何度もキリスト教はダメなんだと、教えじゃないんだ、キリストご自身なんだってこと、群れちゃダメです。イエスの前に出るときに、十字架の前に立つときに、誰か一緒に連れてっちゃダメです。主の前に一人で立ちましょうという話をしてきました。神と和解していない者が集まってもろくな交わりなんかできませんよと、まず十字架において神としっかり和解しなさいと言い続けてきました。これら全てのことはイエスへの愛と関連しているからです。イエスへの愛のない人たちが罪だらけの兄弟姉妹を愛せる道理がないんです。親しく楽しく華やかに見せかけてもそれは嘘です。やはり今日も私ははっきりと言いたいと思いますね。私と私の家は主に使います。裏返せば皆さんもそれぞれお好きにどうぞということです。宗教というものは信仰を極めて依存的かつ集団的なものとして捉えています。大抵のリーダーはこんなふうに言いませんか。私の言うことを聞きましょう、この先生の言うことを聞きましょう、手を取り合って皆で共に参りましょうって言うんですね。どうでしょう。そして信徒たちは言うんです。お世話してください、面倒を見てください、相談に乗ってくださいって。そしてリーダーも信徒たちもお互いを見て、あの人の信仰は素晴らしい、この人はダメだ、この奉仕は素敵だ、こっちはダメだっていうふうに、いろんな装飾があったりディテールは多少違っているかもしれませんが、宗教なんて大体そんなもんです。その本質はほぼ同じです。集める方も群がる方も共に自己中心の浅ましさをその内側に隠しつつですね、見せかけは表面的にはものすごく立派なふりをして高い価値を追い求めている気になっているんです。だからうさんくさい、気持ち悪い、本当にそういうのが楽しいなと思う人はそれを楽しんだらいいでしょう。ヨシュアも言ってます。好きなものを選んだらって、何でもね、そこら中に偶像あふれてますから、こう言ってるでしょ。リストも上げてくれてますよ。川の向こうにてあなた方の先祖たちが使えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなたが使えようと思うものをどれでも今日選んだらええやんと、好きにしなさいと、どこにでもよりどりみどりですよと、いろんな偶像、あなたに合うもの、お好きなものをどうぞというふうにヨシュアは言っているんです。 きなものを何でも選んで信じればいいのです。私たちは何を拝むか何を信じるかで自分の値打ちを決めます。誰も止めはしません。私たちは自由です。自分で選び、後からその結果を刈り取っていただければいいのです。無理にイエス様、こっちが頭下げてヘコヘコしてお土産プレゼント出して信じてもらうようなものじゃないです。私は人を集めるのも自分がどこかに群がるのも属するのも大嫌いです。ですから私は私の言うことに別に賛同してほしいと思ったことはないし、評価してほしいとも思いません。私は自分の信じていること以外は信じていないので、自分が信じていることをそのまま話すだけです。信じていないことを無理やり信じているかのように伝えることはできないです。こんな言い方をするととっても嫌な感じでお聞きになっている方も少なくないと思います。しかしよく読んでくださいね。ヨシュアの言っていることはもっと冷たいです。もっと残酷です。もう一度確認のため聖書を読んでみましょうか。もしも、ヨシュア記24章15節です。もしも主に仕えることが気に入らないのなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家は主に仕える。おそらくこういう突き放したようなヨシュアの言葉に民は人間的には驚きを感じたし、寂しさを覚えたでしょうね。民はヨシュアの問いかけに対してすかさずこう言うんです。16節ですね。すると民は答えていった。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対そんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き上られた方。私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行く全ての道で私たちの通った全ての民の中で私たちを守られた方だからです。主はまた全ての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。どうでしょう、この16、17節、18節の民の答えを見てヨシュアは喜んだでしょうか。皆様どうお感じになりますか。どうでしょう、ヨシュアはこの民の答えを喜ばないんですね。素直には受け入れません。そしてそれを真っ向から否定するかのようにこう言います。19節。するとヨシュアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる神であり妬む神である。あなた方の背きも罪も許さないからである。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くすって。これものすごい言葉だと思いませんか。よしよく言った、共に行こうと言わないんですよ。無理、お前らには無理。ではヨシュアはなぜ民の答えを聞いてダメだと判断したんでしょうか。どうですか、どこダメでしょう。考えてみてください。どこがダメですか。もう一回読んでみましょうか。16、17、18節。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地奴隷の家から導き上られた方。私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちに行く全ての道で私たちの通った全ての民の中で私たちを守られた方だからです。主はまた全ての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。どこが悪いんでしょう。まず 我々言葉で答えていることが問題です。私たちが主語になるようではダメなんですね。私たち、何度も言います、主の前の一人が基本なんです。誰かを巻き込んではいけません。狭き門です。誰か横にいたら通れないんです。さらに、私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対そんなことはありませんと言っています。自分たちの忠誠心や奉仕が拠り所になっているんです。こういう思い込みの行く先は決まっています。裏切りと絶望です。この原則はどこにでも生きてますよ。私は大した教員ではありませんけれども、結構保護者に人気あるんですよ。なぜかというと、我々言葉を使わないからです。もちろん学校の思惑を超えて組織の一員として、それを敵に回すような言い方はしませんよ。私だけが学校とは違う考え方をするとは言いません。しかし一人の人間として私はこう思うということを常に親と一緒に共感するからです。たったそれだけのことで親は私を信頼してくれます。いじめが起こりました。絶対こんなことは二度と起こしませんとは言いません。いじめは明日もっとひどくなるかもわかりませんと言います。だってそんなこと約束できないじゃないですか。だから私は嘘はつきません。それだけで親は私を、この人は本当のことを言う人かもしれないというふうに信じてくれるんです。たったそれだけのことで人は信頼します。我々言葉で希望を語ったって何にも生まれないんです。続いてヨシュアの答えも注目してみましょう。主は聖なる神、妬む神であるから。あなた方は主に仕えられないと言っているように見えますね。民の双心を許さないというのがヨシュアの見方です。この時点ですでに民の心は自分たち自身に向いてるんです。自分たちの信仰、自分たちの歩み、自分たちの祝福です。ヨシュアの分析は、主がどういうお方であるからということです。主は聖なる神、妬む神であるから、民の心が自分たちの方に向いていることに対して警戒しているわけです。ヨシュアはこのように厳しく警告するんですが、民はまた強く打ち消して誓うんです。いいえ、私たちは主に仕えます。その場面見てみましょう。21節、ヨシュアの警告にもかかわらず、いいえ、私たちは主に仕えますというふうに言っています。それでヨシュアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは、私たちは証人ですと言った。このやり取りが実は3回あるんですね。この3度の信仰告白は、新約聖書におけるペテロとイエスの十字架の前後のやり取りと重なって見えます。ペテロも言うんですね。マタイの26章の33節、ちょっと見てみましょうか。ここを覚えつつ。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。35節、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんね。イエス様があなたは絶対裏切ると言われているにもかかわらず、それを強く強く否定して、私は絶対裏切らないって言うんですね。でペテロだけじゃなく弟子たちもみんなそう言ったと書いています。ところが自分の誓ったこと、自分たちの誓ったこととは正反対の行動を取ってしまうんですね。そうです、人間というのは自分の思っている通りになんて行動できないんです。願っていることはその通りにならないんです。 しかしこれはペテロの忠誠心が甘かったんじゃありません。弟子たちの根性がなかったんじゃないんですね。これもし思っている通り誓った通りに行えたとしてもそれには価値がない場合もあるということも知っておく必要もあると思うんですね。つまり、さらに気合の入っている人たちは主君のために殉じたり自らの信念のために命を投げ出したりすることができるという話じゃないんですよ。もっとこの十二弟子よりもペテロよりも強い信仰を持っていたらイエスを裏切らない可能性があるかもしれないということじゃないですよね。たとえ命を差し出したとしてもそれは信仰じゃないんです。パウロ言ってるでしょ、例の第一コリントの13章です。愛がなければ持ち物全部を貧しい人に与えても体を焼かれるために渡しても何の役にも立たないと。これ逆に言えば愛がなくてもそういうスーパーマンみたいなことができる可能性があるってことですよ。自分の体を焼かれるために渡したりね、持ち物全部分け与えたりもできるって。でもそれがイエスに対する愛からしてるんじゃなかったら何の役にも立たないってパウロは言ったんです。パウロが言ってる愛は一般的な宗教が言う愛じゃありません。何度も言いますが聖書の中で大切な愛とはイエスです。イエスへの愛ですね。イエスに対する愛です。人となられた私たちのために十字架にかかってくださったイエスを私たちがどう扱うかっていうそのことです。決して神抜きの人類愛ではないんです。それは人間中心主義、ヒューマニズムと言います。ヨシュアは言ったでしょ、神は妬む神、聖なる神だからあなた方には無理だって。私たちの心が他のものに向くなら自分の忠誠心や信仰の厚さ、人の人に対する思いやり、人類への熱き思い、そういうことに向いているとしたらそれは神の妬みを引き起こすんです。聖なる神を汚すんですよ。自己や神以外のものへの愛や執着があれば信仰を全うすることなんてできないんです。それはそもそも信仰じゃないんですよ。もう一度言います、信仰というのは愛に関すること、イエスへの愛に関することです。人類愛ではありません。ヒューマニズムじゃないんです。私たちの信仰の強さや信仰心ではないんですよ。ペテロとイエスのやり取りはもう一つあります。それはイエスの復活後ですね。ヨハネの21章をご覧ください。21章15節から、彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところへ連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。イエスは三度ペテロに、あなたは私を愛しますかとお尋ねになりました。ペテロは三度目には心を痛めつつも、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですという意味のことを答えます。イエスは二度アガペの愛、いわゆる神の完全な愛で愛することができるかを問い、ペテロは フィレオの愛、限界のあるいわゆる人間的な愛、友愛ですね、これで愛することができるし、そのことを追い求めますということを伝えるんですね。そしてそのことがあなたはよくご存知のところですというふうに言います。3度目のイエスの問いかけはそのフィレオですが、ペテロの答えは同じです。やはりあなたがご存知ですというものでした。非常に興味深いやり取りですね。ペテロはイエスを裏切るまではイエスを愛すること、また誰よりも強く愛し抜くことに自分の信仰の、醍醐味というか信仰がそこにあると思っていたんですね。信仰の証は自分が信じ抜くこと、愛し抜くこと、従い抜くことにあると思ってたんです。しかし復活後は違いました。彼を裏切ったからです。自分の一番したくなかった行動、自分のしたくなかった選択、その中に自分を発見します。自分も知り得なかった醜い自分、愚かな自分と出会うんですね。しかしイエスが自分が裏切る前から、絶対裏切らないと言ってた時から自分は裏切るっていうことを知っておられた。そのことを知った上で自分を受け入れてくださっていた。そのことが分かった時にペテロは泣いたんです。裏切る自分を裏切る前から知りながら、全くその前後同じ愛で愛してくださっているイエス、このお方に安息を見出すほかない。このお方の愛の中に安らぐ以外に自分の居場所はないとようやく分かったんですね。このお方が私の罪も愚かさも全てご存知であることに、そこに安息があることを知ったんです。そのことをこの場面でペテロは深い告白を持って証しをしているわけです。どうでしょうか。ヨシュアの最後のメッセージに対する民の答えは、十字架の前後どちらに似ていますか。彼らは自分たちの現状、自分たちの罪深さ、そういったものに対する認識が甘いんです。浅いんです。十字架前のペテロや弟子たちの告白と非常に似ています。ですからヨシアはイエスが警告されたように、あなた方には無理だと言ったんです。しかしこの素晴らしいやり取りの後でもペテロはやはりペテロですね。20節続きを見ますね。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後からついてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の車で彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。どうですか。ここでも主の前の一人という原則が貫かれています。ヨハネのことですね。これはペテロがヨハネを気にしたんです。この人はどうなるんですか。自分のこといろいろ、あなたはね、これからは行きたくないところに人が連れて行ってっていう話をされた時に、この人どうなんですかっていうふうに一緒に従ってきた弟子の行く末について尋ねるんです。しかしイエスの答えは毅然としています。それがあなたに何の関係がありますかって。ヨシュアのメッセージと同じでしょ。私と私の意は主に仕える、あんたなんか知らんと。ペテロとヨハネは同じ信仰を持っていても、それぞれに導きが違うんです。一緒にイエスの弟子として従ってきても、彼らのそれぞれの導きは違うんです。信仰は愛です。群れで愛することはできません。グループで愛することなんてできません。私は私、あなたはあなたなんです。主の前の一人というのが信仰の大原則です。 だから主とつながる前にですね、人と輪になってつながろうとったからですね、手を組んでつながろうというのは所詮無理があるんですよ。でイエスを愛してない人たちばっかりが集まってね、仲良くいろんなことをイベントを企画して、クリスマスだのなんだの、ね、ゴスペルだのなんだの、英会話だのなんだの、バザーだのなんだのやってたって、10年50年経ったら何も残らないんですよ。私は私、あなたはあなたですね。イエスは今日このメッセージをお聞きになっている全ての人におっしゃっています。あなたは私に従いなさい。他の人は関係ありません。あなたの導きは隣の人、あの兄弟姉妹との導きとは異なります。人それぞれ主は個別の導きで最後まで面倒見てくださるんです。死ぬまで、私を死ぬまで面倒見てくださいます。従うならば、ね、私たちが他のものを選んで好きなものを拝むなら面倒は見られませんよ。私たちは自分の選んだものに面倒を見てもらうしかないわけです。頼んでも答えもできないガランドの、ね、金属でできた神様を拝む人、虫に食われて朽ちていく木の像を拝む人、ね、そういう人はそれらのものに相手してもらったらいいでしょう、ね、組織に面倒を見てもらいたい人、隣の方に面倒を見てもらいたい人は、その人が死ぬまでの間に、その組織がなくなるまでの間に、その力に見合った面倒を見てもらわれたらいいと思います。主に従うなら主があなたを私を死ぬまで保証してくださいます。最後にヨシュア記の終わり方がどのような終わり方かというのを見てみたいと思いますけれども、ヨシュア記の終わりは実はヨシュアの埋葬じゃないんですね。そうではなくて非常に興味深い2つの埋葬の記録で締めくくられています。その1つは実はヨセフの埋葬です。ヨセフは父ヤコブを約束の地カナンに葬りました。しかし死の間際に兄弟たちに遺言して、必ず神は誓われた土地に導いてくださるだろうから、その時には自分の遺骨を持って行ってくれというふうに頼んだんですね。それから数百年の時を経て、イスラエルがエジプトを脱出するとき、モーセはヨセフの遺骨を携えて出発しました。そしてさらにこの日ですね、ヨセフとの誓いは果たされて、ヨセフの子孫に割り当てられたシェケムの地にあるヤコブの墓所にですね、葬られるわけです。で、このヨセフが臨終の際に自分の、ね、埋葬について指図したということは何を意味するか、彼の心の置き所がずっとどこにあったかということを示す信仰告白だったわけですね。ヨセフの一生を見てみれば、苦労の末にエジプトではですね、パロの、ね、位に次ぐような、まあ、立身出世を遂げるわけですが、そんなふうにこうこの世的な成功を収めてもですね、その心はいつもエジプトではなくて約束の地に向けられていたんですね。ヘブル人の手紙の11章の22節、そのエジプトでの立身出世のことではなくて、ヨセフの信仰の真骨頂がどこにあるかと、ポイントはどこにあるかということについて、ヘブル人の手紙の記者はこのように記しています。22節ですね、11の22です。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を図り、自分の骨について指図しました。ヨセフのあの波乱万丈の一生の中で信仰のワンポイントを挙げたらここだって言うんです。私の骨をカナンの地に葬ってくれ、神が約束されたその場所に葬ってくれということ、これが神が評価されたヨセフの一番素晴らしい信仰だったということですね。ヨセフはエジプトで大成功を収めて立身出世を遂げても、その心はカナンにあったわけです。 神の御言葉の成就を見つめていたわけです。いいですか。この世との関わりを断つことを良しとして、世の仕事を軽蔑する自称献身者の皆さんは、自分の信仰の健やかさを献身することをお勧めしますね。ヨセフのこの生涯をもう一回考え直して、この最後のヘブル人の手紙の11章22節に何が書かれているかを大きな目を開けて読んでいただきたいです。もう一つは大祭司エルアザルの埋葬です。エルアザルという人は大祭司アロンの三男ですね。でモーセとアロンは共に出エジプトのリーダーでしたが、この二人共にですね、約束の地カナンに入ることが許されませんでした。ヨシュアがモーセの後継者となり、エルアザルがアロンの後継者となったわけです。でここにエルアザルの埋葬がヨシュア記の最後にあるということはね、エジプトに行って、そしてエジプトから帰ってきたというその旅の終わりがここにはっきりと記されていると読むことができます。面白いですね。ヤコブの時代にはこの約束の地にはね、ろくでなしの兄弟たちがいて、エジプトの方にヨセフがいたわけです。そして約束の地では異邦の民がですね、その罪が限界に達するまで住み着いていたという、そこへ罪が満ちた時にヨシュア、カレブ、この人たちが率いる出エジプトのその脱出時には政治に達していなかった者たちがカナンの地を相続するという、ここにエジプトと約束の地との関係、神の摂理を見ることができます。そしてカナンの地、見事に神の御言葉が成就して人々は相続するんですけども、ヨシュアはそこでもやはり民の現実を見ながら厳しい宣告をしなければなりませんでした。あなた方は主に仕えることはできないであろう。これですね。私たちが自分の力、自分の肉、自分の信仰により頼む限り、私たちは約束を得続けること、安息を得続けることはできないということです。私たちはどこまでも主にすがらなければ、どこまでも主に頼らなければ、どこまでもイエスの愛に委ねなければ言葉もできないなということを覚えたいと思います。今日改めてこのヨシュア記の学びを終わるにあたってですね、私たちがこの集まりの名前にいただいているカナンということの意味をもう一度確かめたいと思います。万が一にも約束の安息を得られないということがないように、その心の置き所を自分自身にではなく主に、自分の思いではなく御言葉にしっかり土台を置いて確かなものとしていきたいと思うんですね。感謝しましょう。地なる神よ、あなたの偉大な皆を賛美いたします。私たちは真実でなくても、あなたは常に真実のあるお方です。私たちが裏切っても、あなたは私たちを許してくださいます。あなたは初めから私たちが裏切り者であること、不忠実であるものであること、ご承知の上であなたの弟子としてくださり召し出してくださいました。私たちはそのことに安息を見出します。主よ、あなたは一切のことをご存知です。私たちが、いや私があなたを愛するであろうこと、そのことをあなたは知っておられますと告白するしかありません。今私たちが口に出して言葉で言う何事かではなく、 私たちの心を隅々までご覧になって、その私たちさえ気づいていない心の奥深くにあるものを全部読み取っておられる方が私たちの主です。主、そのことに安息があります。ですから私たちは取り繕う必要もなければ、取り繕うことができないんです。あなたに隠すもの、隠しうるものは何もありません。ですから私たちは愚かで惨めでどうすることもできないほど汚れたものですが、一軸の葉をつづり合わせて何かの大きな物陰に隠れる必要はありません。主、私は汚れ汚れたものですが、私はここにおります。あなたが川の衣を着せてくださって、あなたの義を、あなたの義の服を、義の衣を着せてくださったからです。そのことによって私たちはもうすでに義とされており、そしてその義によって私たちの内側をあなたご自身の命の力で少しずつあなたに似たものへと変えてくださるという望みがあるからです。私たちはこの世にあってはそのような信仰を持ち、強い愛を持っていたとしても、時としてあなたを裏切り、あなたから離れ、あなたから目を背ける弱さの可能性を持っています。しかしあなたはそのような弱さを憐れむことができないお方ではなく、いつも傍らにいて取りなしをしてくださる方として、私たちの代わりに義なる父に対して取りなしをしてくださるお方であることも私たちは教えられております。主よ、そのことを覚えて感謝いたします。私たちはヨシュアやヨセフやエルアザルの最後がそうであったように、死に至るその時まで、埋葬にまで、あなたが深く関わって私たちの信仰に確実に応えてくださること、私たちの亡骸にまで、私たちの死後に及ぶ名誉にまで関わってあなたがよくしてくださるとしたら、私たちがこの世にあって生きているその日々に必要な糧を与え、私たちに今最も大事なものを与えてくださらないはずがないのです。